皆さんこんにちは。2022年9月7日水曜日です。日本経済新聞朝刊から気になる記事をご紹介いたします。本日は1ページ左上、こちらは日経新聞社のインタビュー記事、他の新聞には基本的にはないということで、防衛大臣とのインタビューです。このお話を見ていきましょう。1ページ左上にありまして、その関連で4面という取り扱いで、日経新聞社が防衛大臣浜田康一さんでしょうか、康一さんでしょうか、こちらの大臣とのインタビューだということです。そこでズバリ、これはどうなんでしょうか、難しい判断が分かれる見出し、南西諸島に火薬庫増設と、浜田防衛省防衛大臣表明、継戦能力を強化。継戦とは継続する戦力、戦争ということでしょうか。あまり使わない言葉ですが、物騒なんですが、中身いきましょう。インタビューで、南西諸島地域に燃料タンクや火薬庫を増設すると表明したと。北海道に7割ほどが集中していた爆薬の備蓄状況を是正し、台湾有事への備えを厚くすると、これまで手薄だった継戦能力、ここで出てきました、継戦と。この能力の強化に踏み切り、抑止力を高める。抑止力とは、そういう爆薬を持ってるんだったら、これは攻めるのをやめておこうかなと、そういう意味なんでしょうか。さて、株式市場、この物騒な話をどのように織り込むのかなんですが、4ページを見たところ、経済安保のお話も出てきます。こちらはしっかりと取っていきたいですね。人工知能をまたは半導体で日本にかなりの役割を担ってほしいと、このアメリカからの要求、これが予算に結びつき、そして産業全体が底上げになれば株式投資はにぎわってきますが、この爆薬ということで戦争あるいは防衛関連銘柄が上がって、それも打ち上げ花火のような株価で終わって、ポーンと上がってその後しもんでしまったは悲しいので、息の長い相場になるにはテーマ性、そうすると平和、あるいは AI 人工知能を使ってのと、またはサイバーセキュリティと、海外からのアタックにこれを守るということで、サイバーセキュリティの強化、そして半導体、経済安保となりますと、株式市場は分かりやすいテーマが出てきますと盛り上がってきます。今相場が非常に難しくなってまして、為替が142円という円安は株高だというふうに神話のように言われていましたが、その円安の恩恵はなく、今は悪い円安だけが動いてますが、これを打開するようなニュースが出てほしいんですが、この記事はそこまでの衝撃はないかもしれませんね。どちらにしても継続的な内容ではないでしょうか。ご参考になさってください。